ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい。
いつも知識を探求しているあなたに向けて、今日はちょっと不思議なところからスタートしたいんです。
はい。
近所のバドミントン教室のブログを開いたとしますよね。
バドミントン教室ですね。
そうなんです。で、普通ならシャトルの打ち方とかフットワークのコツが書いてあると思うじゃないですか。
まあそうですよね。普通はスポーツの技術的な話になりますよ。
なんですけど、そこになんと奪われる覚悟なき平和主義はただの依存だっていう極めて重厚な社会論というか責任論が展開されていたとしたらどう思いますか？
いやー、それは本当に驚きますよね。
ですよね。今日はですね、愛知県のフェニックス愛知というスポーツ教室が発信した私たちの無意識の、甘えみたいなものを丸裸にする非常に衝撃的な記事について深掘りしていきたいんです。
なんというか、バドミントンという日常的なスポーツの文脈から、いきなり国家の防衛とか人間の心理の深いところにまで切り込んでいる点が、この記事の非常に特異で面白いところですよね。
はい、本当にそう思います。単なるスポーツ論の枠を完全に超えちゃってますからね。
完全に超えています。
ただ、よし、これについて少し紐解いていきましょうという前に、いつも探求心を持ってこの深掘りを聞いてくださっているあなたに、私たちから一つ重要なお約束をしておかなければならないんです。
はい、とても大事なことですね。
この記事のテーマには、防衛とか平和主義、自衛隊、あとは日米同盟といった政治的に非常に敏感なキーワードが含まれているんですよね。
そうですね。かなりセンシティブな話題を含んでいます。
ですが、この番組として左右どちらの政治的立場ですとか、特定の政策を支持する意図は一切ありません。これははっきり宣言しておきます。
に伝えようとしている普遍的なメッセージを見失ってしまうと思うんですよ。
まさにそこなんですよね。
はい。私たちの目的はあくまでソース記事が提示している、人間の心理とか責任、それからコストの押し付けという論理構造を中立的に解剖することですからね。
ええ、その通りです。国家レベルの安全保障という大きな話から出発して、最終的には今これを聞いているあなた自身の日常とかビジネス、人間関係のトラブルにまで通じる依存の構造を抽出していく。これが今回のミッションになります。
はい、とても挑戦的なミッションですね。
では早速この記事の核心を紐解いていきましょう。まず記事が真っ向から突きつけてくるのが、平和主義という言葉に対する極めて厳しく冷静な定義なんですよ。
あの定義はかなり強烈でしたね。
ですよね。武器を持たないとか、暴力は絶対に嫌だっていう言葉って、それ単体で聞くとなんか非常に道徳的で美しく響くじゃないですか。
まあ、日常生活の中で私は平和を愛していますと宣言することは、自分を様式ある安全な人間として社会に位置づける最も手軽で効果的なシグナリングになりますからね。
ああ、なるほど。シグナリングですか。確かにそうですね。
ここで非常に興味深いのはですね、記事によればそれを真の思想として成立させるには、たった一つの非常に過酷な条件をクリアしなければならないと指摘している点なんです。
その条件を読んだとき、私正直ハッとしましたよ。占領され、略奪され、拷問され、熟辱を受けても決して文句を言わない、そしていざというときに誰にも守ってもらうことを期待しないっていう、この究極の覚悟があって初めて武器を持たない、暴力反対に論理的な筋が通るんだという話ですよね。
まさにそういうことです。逆に言えばですね、その覚悟がないまま、私は武器を持たない、暴力反対だ。でも、万が一攻め込まれたら、誰か私のことを守ってね、と要求するのであれば、
はい。
それは平和主義という高尚な思想ではなくて、単なる防衛コストの外注に過ぎないという、非常に鋭い論理の展開なんですよ。
防衛コストの外注ですか。これって、ちょっと例え話をしてみたいんですけど。
どうぞ。
なんというか、家に鍵をかけないのは個人の自由だけど、いざ泥棒に入られてテレビを盗まれた時に、警察何とかしてよって泣きつくなら、それは平和主義じゃなくてただの無防備だよねっていう話ですよね。
ああ、素晴らしい例えですね。全くその通りです。
ビジネスの現場に置き換えても、すごくわかりやすい気がするんですよ。例えば、あるソフトウェア開発の会社で、バグ探しとかテスト作業は他人の粗探しみたいでネガティブだからやりたくない。
はい、ありそうな話ですね。
私たちはクリエイティブで平和的なコーディングだけをしたいって主張するチームがあったとしますよね。
ええ。
でも、いざアプリがリリースされて致命的なエラーが起きた瞬間に、QA チーム、つまり品質保証チームは何をやってるんだ、早く徹夜して直せって怒鳴り散らすような。
耳が痛いですね。
これって平和主義でも何でもなくて、ただ泥臭い仕事を他人に押し付けているだけじゃないかってことですよね。
その例えはまさに記事が指摘する都合のいい態度の心理的メカニズムを見事についていますよ。
都合のいい態度ですか。
はい。危険や摩擦を引き受けず、汚れ仕事も一切しない。それなのに自分が享受する安全や成功だけは何らかの魔法のように無傷で提供されて当然の権利だと勘違いしているんです。
うわー、それは結構厳しい指摘ですね。
ええ、道徳や美しい言葉というオブラートで包み隠してはいますが、その根底にあるのは極めて利己的で身勝手な構造だということですね。
なるほど。でもここでちょっとリスナーのあなたも感じるかもしれない素朴な疑問をぶつけてみたいんです。
はい、何でしょうか。
現実の社会において警察や自衛隊に守ってもらうのって、私たちが社会のルールに従って高い税金を払っているからですよね。
まあ事実として税金は払っていますね。
いわば安全というサービスを社会契約として購入しているわけじゃないですか。だとしたら結果を求めるのはある意味で当然の権利とも言えませんか。
ええ。
なぜ記事はそれを依存とか無責任な甘えとまで、あそこまで強い言葉で断罪するんでしょうか。
これをさらに大きな視点と結びつけてみるとですね、そこがまさにこの記事の最も深く議論を呼ぶポイントなんですよ。
と言いますと、
税金を払っているのだからサービスを受けて当然という単純な消費者マインドの次元で終わる話ではないんです。記事が本当に問題視し警鐘を鳴らしているのはそこじゃないんです。
違うんですか。
はい。防衛という現実のコストを担う人々、無意識に下に見る態度、これこそが問題だと言っているんです。
下に見る態度、つまり自分たちの安全を担保してくれている相手をリスペクトするどころか見下しているという、そういう強烈な矛盾ですか。
そういうことです。自らの手を汚さず綺麗な側に立ちたい人ごとですね、実際に防衛や治安維持という暴力の抑止を担う人々に対して武器を持つなんて野蛮だとか、軍事を語る人間は危険思想だとレッテルを貼りたがる抵抗があるんですよ。
ああ、なるほど。自分は彼らとは違う高尚で平和的な人間だとアピールしたいわけですね。
ええ。しかしいざ自分の身の安全が脅かされる事態になると、途端に手のひらを返して、警察はなぜすぐに来ないんだとか、自衛隊は完璧に対処しろって激しく叫び出すんです。
うわー、それは確かにダブルスタンダードですね。相手を野蛮だと軽蔑して遠ざけておきながら、自分の命の保障だけは 100% のクオリティで要求しているわけだ。
そうなんです。警察に対しては自分自身は一切の身体的危険を負うつもりがないのに、治安維持という結果は24時間365日無料で出てきて当選だと要求する。
ええ。
自衛隊に対しても同じで、防衛という血の通った厳しい現実は直視したくないけれど、いざという時の防衛能力だけは完璧であれと要求する。
本当に都合がいいですよね。
さらに言えば、アメリカが守ってくれるだろうといった国家間の同盟関係でさえ、自分たちが主体的に備える責任は最小化しつつ、それをご都合主義の魔法の盾のように錯覚しているんです。
自分は何も引き受けないし、リスクも取らない。でも誰か別の人間が完璧な結果を出せと。
はい。
これが記事の言う甘えの制度化の正体なんですね。でもちょっと待ってください。
何でしょう。
もしその魔法の盾に依存するっていう状態が論理的に考えてこれほど矛盾していて身勝手なものだとしたら、なぜ私たちはそんな都合のいい幻想からなかなか抜け出せないんでしょうか。
それは非常に重要なポイントですね。
日常生活では論理的で道徳的な人たちでさえこの罠にはまってしまう理由は何なんでしょう。
そこを解き明かすためにですね、記事は個人の感情と客観的な現実を徹底的に、そして冷酷なまでに切り離すことを求めているんです。
感情と現実の切り離しですか。
ええ。多くの人が幻想から抜け出せない理由は、自分のこうあってほしいという願いと実際の世界の構造を混同してしまうからなんですよ。
なるほど。願いと構造の混同ですか。
武器が怖いとか、軍事力なんて世の中からなくなってほしい、あるいは話し合いで全て解決するべき場と感じるのは、個人の感情として完全に自由ですし、ある意味で自然な願いですよね。
ええ、平和を願うのは当然のことだと思います。
しかし私たちが心の中でどれほど強くそう感じたとしても、現実の世界がその感情に合わせて姿を変えてくれるわけではないという厳しい事実があるんです。
はい。
現実の社会にはルールを最初から無視するものや、言葉による対話が一切通じない暴力的集団が確実に存在しますからね。
ここからが本当に面白いところなんですが、それって人間の免疫システムみたいなものですよね。
免疫システム、もう少し詳しく聞かせてください。
例えば私たちがウイルスに感染して風邪をひいたとき、 39度の高熱が出たり、体内で白血球がウイルスと激しく戦って炎症を起こしたりしますよね。
辛いですよね。
あの反応自体は苦しいし不快だし、できれば一生経験したくない嫌なものです。でも外部から人間の細胞を破壊しようとするウイルスが存在する以上、それを物理的に撃退する暴力的な防御システムが存在しないと、あっという間に体を乗っ取られて死んでしまう。
確かにそうですね。
だから熱が出るのが嫌だからといって免疫システムそのものを全否定するのは生き物として致命的じゃないですか。
非常に優れた、そして本質をついたアナロジーだと思います。まさにその構造的な必要性の話なんですよ。
構造的な必要性。
はい。警察の特殊部隊にせよ、自衛隊の装備にせよ、あるいは国際的な安全保障の枠組みにせよ、誰かが武器が好きだからとか戦争が趣味だから置いているわけではないんです。人間社会という有機体にウイルスのような暴力が外部からあるいは内部から発生しうる以上、それを抑え込むためのカウンターメカニズムとして構造上どうしても必要だから存在しているわけです。
つまり好き嫌いや道徳的な美しさの問題ではなくて、社会が生存するための設計の問題なんだということですね。
その通りです。そしてそのシステムの屋根に立つ人々の仕事を単なる野蛮な汚れ役として切り捨てる。
はい。
その一方で自分だけは無菌室のような安全で美しい場所に立ち、彼らが泥水にまみれて作り出した安全という結果だけは当然の権利として享受する。これは複雑な現実世界を生きる成熟した大人の態度とは到底言えません。
厳しいですがおっしゃる通りですね。
記事が最も伝えたかった白心は、平和とは祈りや願いのポーズによってもたらされるものではなく、冷徹な設計と最悪の事態を想定した備えによってのみ維持されるという事実なんです。
なるほど。つまりこれって結局どういう意味なんでしょうか。
と言いますと、
ここまで話してきて大きな疑問が残るんですよ。国家の安全保障とか防衛論、あるいは社会構造というマクロで巨大なテーマが、なぜ愛知県のシャトルを打ち合うバドミントン教室のブログに掲載されているのか。
ああ、最初の疑問に戻りましたね。
ええ、でもここまで話を伺ってきて、なんとなく点と点がつながってくる気がするんです。
このギャップこそがこの記事の最も巧みな仕掛けなんですよ。これは非常に重要な問いを投げかけていますよ。
ぜひ教えてください。
実はですね、この記事の最後にAI からの熱い感想文という非常にシュールで面白いおまけが添えられているんです。
AI がバドミントン教室のブログに対して感想文を書いているんですか。
そうなんですよ。
それだけでもちょっと笑ってしまいますが、人間社会の矛盾を AI に指摘されるというのは、なんとも皮肉で面白い構図ですね。
本当にそうですね。そしてそこがこのなぜバドミントン教室なのかという疑問に見事な回答を提示しているんです。
ほう、どんな回答ですか。
その AI が非常に的確に分析しているのは、この記事が展開している国家論や防衛論が、実は国家論という枠組みを超えて人間の無意識な甘えと依存という誰もが持っている普遍的な心理のバグを見事に言語化しているという点なんです。
普遍的な心理のバグ、つまり私は戦わない、でも私のために戦ってねというこの無責任な態度は、国と国の防衛の話にとどまらないということですか。
ええ、
私たちの身の回りにある日常の風景そのものだと。
そうです。マクロの防衛論の皮をかぶった極めてミクロな日常の人間関係、あるいはビジネスの現場における組織論への強烈なアンチテーゼなんですよ。
うわー、それは急に耳が痛くなってきました。
思い当たる節がありますか。
あいすぎますね。ビジネスの場でも自分は会議で反対意見を言って批判されるような目立つことはしないし、顧客との泥臭い交渉とかクレーム対応みたいな炎上リスクも絶対に取りたくない。
はいはい。
でもチームとしての売上目標は達成して、自分のボーナスと昇進の権利はしっかり確保してねみたいなスタンスを取る人いますよね。
見かけますね。
正直自分自身も無意識にそういう態度を取ってしまう瞬間があるかもしれないなって今思いました。
それは人間の心理としてある意味で自然な防衛本能でもあるんです。誰もが自分の手をきれいなまま保ちたいですから。
そうですよね。
組織内の揉め事は避けたいし、失敗した時の責任は負いたくない。しかしですね、ビジネスのおける成果であれ、日常の安全であれ、あるいはスポーツの試合での勝利であれ、
はい、
それらはすべて誰かがその泥臭いプロセス、厳しい現実との摩擦というコストを引き受けた結果としてしか生まれないんです。
なるほど。ここで完全にバドミントンにつながりましたね。
そうなんです。
スポーツの世界でも試合で華麗なスマッシュを決めて勝つという結果の裏には何千回何万回という素振りとか息が切れるような地味で泥臭いフットワークのトレーニングというコースとか必ず存在するわけですよね。
おっしゃる通りです。
それを自分は一切やらずにダブルスのペアに全部押し付けて勝った時の賞賛という結果だけ欲しがるのはスポーツマンシップ以前のただの甘えでしかない。
A も指摘していましたが、誰もが結果という果実だけを欲しがり過程という泥を嫌うんですよね。しかしコストを支払わずに得られる平和や成果は全て他者の犠牲の上に成り立っている砂上の楼閣に過ぎないのです。だからこそこの記事を読み解いてきたあなたにここで一つの重要な問いを立ててみてほしいんですよ。
私たちの日常に向けた問いですね。
はい。職場や学校あるいは家庭という小さな社会の中で自分はコストを払わず結果だけを要求していることはありませんかと。
重い問いですね。
自分の無傷や心の平穏を守るために知らず知らずのうちに部下や同僚あるいはパートナーに重い負担を押し付けてはいないでしょうか。
これは本当に自分自身の足元をぐらつかせるような深く考えさせられる問いですよね。自分は争い事が嫌いな平和主義だとか自分は誰にも迷惑をかけていないいい人だと無邪気に信じている時ほど実は誰かが代わりに手を落としてくれている犠牲の上にお皿を書いているだけかもしれない。
記事のタイトルにある奪われる覚悟なき平和主義はただの依存という言葉がここで全く新しい響きを持って迫ってくるはずです。
本当にそうですね。
平和もビジネスの成功も日常の安全もただ手を合わせて祈るだけあるいは他人に要求するだけでは決して成立しません。誰かが現実を引き受けコストを支払うことで初めて設計され維持されるものなんです。
今回のテーマを探求する旅を通して最初は政治的で自分からは遠い話に思えた防衛コストの外注という概念が実は私たち一人一人の生き方とか仕事への向き合い方そして責任の取り方に直結していることが痛いほどよく分かりました。
素晴らしい気づきだと思います。
バドミントン教室のブログからまさか自分の働き方や人間関係の甘いを突きつけられるとは思いませんでしたね。
日常の中にこそ一番の学びが隠れているということですね。
さてここまで一緒に深い知識の探求にお付き合いいただいたあなたに最後にもう一つ明日からの景色を少しだけ変えるかもしれない思考の種をお渡しして終わりたいと思います。
はい。
明日あなたが職場であるいは日常の中で誰かに対して結果を要求する場面があるかもしれません。あの資料まだできてないの？とかなんでこの問題が解決してないんだ？と
つい言ってしまう言葉ですね。
はい。その結果を出すために相手が裏で密に支払っている泥臭いコストは一体何でしょうか。それは睡眠時間かもしれないし胃が痛くなるようなストレスかもしれないしあるいは別の誰かに嫌われるリスクを引き受けているのかもしれない。
そういう見えないコストがありますよね。
もし明日からその見えないコストをあなた自身が全額自分の手で払わなければならないとしたらあなたのその相手に対する振る舞いやかける言葉はどう変わるでしょうか。
視点が全く変わるでしょうね。
心の家の鍵を開けっぱなしにして誰かが無償で泥棒から守ってくれることを当然だと思っていないか、もう一度自分自身の心のドアを確認してみてください。